聖書をお読みいたします。申命記の24章14節から22節までです。同胞であれ、あなたの国であなたの町に寄留しているものであれ、貧しく乏しい雇い人を搾取してはならない。賃金はその日のうちに日没前に支払わねばならない。彼は貧しくその賃金を当てにしているからである。彼があなたを主に訴えて罪を負うことがないようにしなさい。父はこのゆえに死に定められず、子は父のゆえに死に定められない。人はそれぞれ自分の罪のゆえに死に定められる。寄留者や孤児の権利を歪めてはならない。歪めてはならない。家父の着物を死に取ってはならない。あなたはエジプトで奴隷であったが、あなたの神主が救い出してくださったことを思い起こしなさい。私はそれゆえあなたにこのことを行うように命じるのである。畑で穀物を借り入れるとき、一束畑に忘れても取りに戻ってはならない。それは寄留者、孤児、家父のものとしなさい。こうしてあなたの手の技すべてについて、あなたの神主はあなたを祝福される。オリーブの実を打ち落とすときは、後で枝をくまなく探してはならない。それは寄留者、孤児、家父のものとしなさい。ブドウの取り入れをするときは、後で摘み尽くしてはならない。それは寄留者、孤児、家父のものとしなさい。あなたはエジプトの国で奴隷であったことを思い起こしなさい。私はそれゆえあなたにこのことを行うように命じるのである。本日は貧しい方々との関係づくりが私たちを幸せにする、貧しい方々との関係づくりが私たちを幸せにするというお話です。大学生の娘が2種類のアルバイトをしました。最初は大学の校内にあるフランス料理のお店でした。お客様から注文をいただいてお料理を運ぶ仕事です。コロナウイルス蔓延によってその仕事がなくなってしまって、次にしたのはスーパーマーケットでの商品の売り上げを分析するというアルバイトです。統計のソフトウェアが入ったパソコンを使って自宅でデータ処理をしています。長時間コンピューターとにらめっこするのは大変だろうなと思っていたんですけれども、本人には会っていたようです。本人曰く、前のレストランの仕事は重労働だったけれども、今は家でパソコンに向かうだけで仕事になる。体が楽な頭脳労働の方が大変な肉体労働よりも実はずっと時給がいい。自分は両方体験できてよかったというふうに言いました。普通に考えれば、汗水流して頑張って大変な仕事をする方が報われて給料が高くて叱るべきですけれども、実際には世の中では大変な仕事を引き受けている方々の方が収入が少ないということになっています。この春、綿 100% のスウェットシャツをユニクロで購入しましたけれども、なんと2000円で買うことができました。 すでにお話ししましたが、摂氏40度の炎天下で綿花の収穫に励むインド人の労働者があって初めてそのような値段で買うことができるようになっています。海外にいる人たちは日本に来ると日本の食べ物は安いですねというふうに皆さんおっしゃいます。例えば東京都の千代田区や港区といった場所でもマクドナルドのハンバーガーは110円、松屋の牛丼は320円で味噌汁付きのものを買うことができます、食べることができます。原料の牛肉や小麦粉やお米の値段がかなり低価格であることに加えて、お店で働く方々が最低賃金に近いような程度で働くのでなければそのような安い価格を実現することはできません。また東京のど真ん中であったとしても自動販売機でコカ・コーラの缶を買いますと130円で買うことができます。これも自動販売機に缶ジュースを補充して回っている方々がかなりの安月給で働かされている証拠だというふうに言われています。物の値段が安すぎるというお話です。今私たちが買い物をするときもデパートに行ったり本屋に行ったり、量販店に行くよりもインターネットで買う方が安いということを経験的に知っています。物の値段に配達料をプラスしても安いので多くの人たちがインターネットで購入をしています。でも配達の分として余計に配達料を支払っているのが実際には無料だったりとか200円だったり、そういう価格で私たちは注文をすることができます。その結果宅配業者の方々はこんな暑い夏であっても朝から晩まで家から家へと巡り歩いて苦労をすることになります。最初の配達で不在だった時にまた来てくださることが多くあります。お客さんの方は気楽で、再配達をお願いしたとしても指定した時間にまたお出かけしてしまうということもよく起こっています。そんなに苦労をかけておきながら配達料は無料とか200円とかそういう値段なわけです。宅配業者の方々、自動販売機にジュースを補充して回っている方々、ハンバーガーショップや牛丼のお店で働く方々がどれほどそれぞれの現場で苦労しているかと思います。しかし私たち消費者から見れば安くていいなというのが本音です。しかし働いている方々からすれば迷惑な話です。1時間働いてもどんなに大変なことをやっても1000円しかもらえないということであれば、たとえ身を粉にして働いたとしても年収にすると200万円程度で結婚相手さえ見つけることができない。私たちはフリーターと呼ばれている方々に自分たちではやりたくないようなきつい仕事を押し付けた挙句、その人たちから人間らしい生活、幸せな家庭生活を実際には奪ってしまっているわけです。これを搾取と言います。で、これがどうして暴動に発展しないのか、どうしてデモやストライキが起こらないのか、理由もあります。おとなしく過ごすようにと実は若い時に子供の頃にトレーニングされているからです。私たちみんなが通った道ですけれども、小学校1年生になった時にはテストを受けます。学期末になると通知表が配られます。それを通して自分がどれほどできるのかどれほどできないのかっていうのを分かるように になります。そして中学に入ると学年の順位まで出てきます。で、高校を卒業する頃には実際には多くの学生が自分は出来が悪いんだということを確信して卒業するようになってしまいます。学校の先生方がそんなことを意図しているわけではないんですけれども、結果的に12年間散々自分の学力を評価された挙句、やっぱり自分はダメなんだというふうに思ってしまう人の方が、できると思う人よりも多いと思います。そして社会に出ると他人がやりたくないような仕事を割り当てられたとしても、どんなに頑張っても豊かになれないのはしょうがないというふうに納得してしまうわけです。非常にショッキングなことですけれども、世界の歴史をひも解きますと、実は義務教育というのが産業革命というか資本主義と密接にリンクしているわけです。資本主義によって私たちの国の制度は成り立っていますけれども、それを豊かに発展させるための国家政策として義務教育は導入されました。ショッキングですよね。自分は学校に育てられたと思っていたんですけども、実際には社会を豊かにするために資本にとって都合の良い人を育てるという面も持っています。教育ママと資本パパは婚姻関係にあるという論文を読んだこともあります。で、その学生たちが社会に出ると、大人たちは今は自己責任ですからねっていうふうに、釘を刺しておきます。そうすれば低賃金で働く方々を助ける必要もなくなってしまいます。いや、彼らは頑張らないからああなるんだねっていう一言で片付けてしまうことができるからです。私たちキリスト教会は申命記24章の後半を読んで気づかされるわけです。14節には、貧しく乏しい雇い人を搾取してはならないというふうに書いてあります。これを読んで、目を開かれるわけです。自分たちを包み込んでいるこの社会の仕組みっていうのは嘘があるというか欠陥があるんだなと気づかされざるを得ません。そもそも私たちを作ってくださった天地創造の神様は、人間がコミュニティを作って互いに支え合って協力し合って生きることを望まれました。しかし最初の人アダムが罪を犯して、人間の深い部分に罪が入り込んだ結果、お互いを支え合うというシステムに亀裂が、そういう関係に亀裂が入ってしまいました。強い人が弱い人を軽んじて、時に弱い人を抹殺するような社会が出来上がっていきました。そして社会に貧富の差が生じて、豊かな人が貧しい人を虐げる傾向が生じてきました。そういうことをご存知の神様は、出エジプトのを果たしたイスラエルの共同体に命じました。14節、貧しく乏しい雇い人を搾取してはならない。17節、寄留者や孤児の権利を歪めてはならない。19節、畑で穀物を借り入れるとき、一束畑に忘れても取りに戻ってはならない。それは寄留者、孤児、家父のものとしなさい。こうしてあなたの手の技すべてについて、あなたの神主はあなたを祝福される。20節、オリーブの実を打ち落とすときは、後で枝をくまなく探してはならない。それは寄留者、孤児、家父のものとしなさい。21節、ブドウの取り入れをするときは、後で摘み尽くしてはならない。 それは希留者孤児家父のものとしなさい。希留者というのは外国人のことです。家父というのは夫に先立たれた女性、奥様のことですけれども、現代では特にシングルマザーを念頭に置くと分かりやすいと思います。これらの神様のご命令から、神様は社会的に弱い立場に置かれた方々をとっても愛してくださってるんだということが分かって、私もこれを読むとこう涙が出るような思いです。しかし実際には、私たちのこの今の社会システムの中においては、私たちは全く逆のことをしてしまっています。自分でも気づかずにして、搾取してしまっています。で、昨年の新型コロナウイルス蔓延が始まった時には、国内で一番苦しんだのはアジア・アフリカ出身の外国人の方々だったのではないかと言われます。真っ先に仕事を失うことになりました。で、同様に苦しんだのはシングルマザーたちです。それしかも私たちキリスト教会はそのことにあんまり気づきませんでした。コロナ蔓延の中で自分たちの礼拝をどうやって持つのかということを多くの教会はとことん話し合っていたんですけれども、社会の片隅で居場所を失っていく人たちに心を向けることは非常に少なかったと反省があります。もし14節の貧しく乏しい人を搾取してはならないという御言葉をそのまま実行するとどうなるかというと、例えば320円の牛丼は600円で買わなくちゃいけないことになります。110円のハンバーガーも130円のコカ・コーラの缶も200円以上払わなくてはいけない、2000円のスウェットシャツが5000円もする、インターネットで物を買うと宅配料1000円取られたりする、今の収入のままでは豊かな生活ができないという状況になってしまいます。で、実は私たちの豊かな生活というのは前にもお話ししましたけれども、実際には外国のどこかの方々に苦労を押し付けて行くということに成功したから、私たちは豊かな生活を送れるに過ぎないということを最近知りました。南半球と北半球には大きな経済格差があります。で、その格差を利用して自分たちの目には触れない遠い外国の貧しい人に苦労を押し付けたがゆえに、私たちの勤める会社は利益が出て、そしてその税金で社会全体が潤うようなシステムを、私たちも気づかない間にそういうふうに発展してきました。しかし今、南北間の格差というのがだんだん縮まってきて、発展途上国が大きな経済成長を遂げるようになりました。ブラジル、中国、発展しています。それのおかげで会社が儲からなくなってきたというのが世界的に起こっています。これが資本主義の泣きどころです。会社は大きな利益を上げなければ狂ってしまう、社会全体が狂ってしまう、悲劇が起こる。利益が資本主義の命だからです。でもそれでも儲けるようにする方法というのが見つかったんですよね。どうしたかというと、世界各国同じような時期に同時進行で起こったことだと思いますけれども、国内の弱い立場の人たちに安く働かせようという案を思いついて、みんなで実行しました。日本であれば派遣で働くというのを、最初は非常に狭い業界しか認めなかったんですけども、どんどん広げていきました。立場の弱い人たちに苦労を押し付けることで、つまり学校で芳しい成績を収めなかったような人たちを、そういう低賃金労働に誘導することによって、なんとか会社が儲かるように なりました。でもその結果起こったことは、発展途上国のような働き方をする方々がすぐ近く国内に生まれるということです。先進国の中に社会が分断するぐらい発展途上国のような生き方しかできないような人をこう生み出していくことによって私たちは豊かさを維持しようとしてしまいました。その結果社会に溝は当然生じます。で、一部の方々が外国人出てけとか朝鮮人国に帰れみたいなヘイトスピーチをしてしまうというのも一つのその結果だと言われています。で、私たちは意識的にそういう悪いことをしようと思ったわけではないんですけれども、資本主義のシステムが自動的に働くので貧しく乏しい雇い人をみんなで結果的に搾取してしまっています。これぞ私たちが悪霊サタンの影響下にあるということの証だと思います。天地創造の神様は新明記を通して私たちに教えてくださっています。貧しく乏しい雇い人と良い関係を結びなさい。例えば宅配業者の方々が汗流して届けてくださったら彼らのにいたわりの言葉をかける、感謝の言葉を伝える、コンビニでアルバイトをしている方々に笑顔でありがとうって伝える、もしくは小中学校で、決して良い成績を取っているとは言えないような子どもたちを大事にする、こういう関係づくりが最後には私たちを幸せにしていくものです。で、そればかりではなくて社会でだんだん数が増している低賃金で働く方々を支えなさいということでもあります。経済的に支える、精神的に支えるということを神様は私たちに要求されています。そして資本主義とその義務教育の呪縛を乗り越えて大きな利益を上げなくてもみんなが豊かに生きていけるような仕組みづくり、社会の仕組みづくり、学校づくりというのを考えなさいというふうに私たちに神様は問いかけているんだと思います。新明記24章の後半というのは聖書全体から見るとほんの一部に過ぎない教えが書かれた部分ですけれども、意外にも巨大なスケールの社会改革を私たちに求めるものとなっています。闇の力は非常に強く働いています。でも私たちを救ってくださった神様の力はもっと強く働いてくださいます。もし私たちが天地を作られた神様への信頼をますます深めていくのであれば、神様の助けは絶大なものとなっていくに違いありません。諦めずにまずできるところから取り組みたいと思います。乏しく貧しい人たち、外国出身者、シングルマザーとの関係づくりを進めていきたいと思います。そして新しい社会、新しい学校の姿というものも考えていきたいと思います。私自身気づかされましたけれども、偉そうな話をさせていただきましたけれども、実際に今自分の人生を振り返ってみると、こんなことできたかな、できなかったなっていうのが反省です。私自身も学んでまいりますので、ぜひみんな教え合いながら神様の望まれる豊かな社会を作っていきたいと願います。お祈りします。天の父なる神様、あなたの御名を賛美いたします。貧しく乏しい雇い人を搾取するなとあなたは教えてくださっています。それを実現するのがどんなに大変なことかと思いつつも、しかしできることもあります。 苦労して働いている方々に感謝の言葉を伝え、また学校の成績が伸びずに悩んでいる子どもたちを励ますこともできます。そしてみんなで力を合わせれば、闇の力を乗り越えて新たな社会を作る構想を立てることもできると考えています。神様、全世界の教会を力づけて、あなたのご命令に従った豊かな社会を作れますように、一人一人をお支えくださり、それぞれに知恵を授けてください。世界の教会が力を合わせることによって、搾取され苦しむ方々を少なくできるように祝福してください。どうか私たち、力のない私たちを憐れみ、小さな力を合わせることで大きな豊かさを手に入れることができるように助けてください。救い主イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。